Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和3年12月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠、お疲れ様でした。ワンバンコ、私が弁護士で俳優の墨田隆平でおま。
ワンバンコ、柳田浩二でおま。
元気なワンバンコですな。
はい、声出てます。
柳田浩二さんご出演の、
はい、お久しぶりです。
はい、今週は、まあ、園芸ロマン会。
はい、園芸ロマン会でお願いします。
ということで、はい、お話ししたいんですけれども、うん、最近あれですな、いろいろ大物が、テレビ、ラジオ、3月で降板するいう話が相次いでニュースをね、
最近
流れてますけども。
12月ぐらいに言うようになったね。いいとも終わりぐらいからこの風潮出てきたね。
あ、春に終わるのを、3月に終わるのを、前の年の冬に言うっていう。
そうそうそうそう。
だから関西やったら、上沼さんのお昼のおしゃべりクッキング。
おしゃべりクッキングはそうらしいね。
あ、出てたね。で、あれもですよ、生活小百科。
あ、本当？
生活小百科終わるって出てましたよね。
へぇ。
3月終わるって。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。
まあ、二角さんが亡くなられてまだ続いてたのにね。
まだ続いてて、南光師匠がやられてたんですけれども、うん、もう番組として終わると。
あ、そうなんや。
そうなんです
よ。誰かが継ぐわけでもなく。
継ぐわけでもなく。で、うん、一番ショックを受けてるのが大谷弁護士という。
ほうほうほうほう。
大谷さんの事務所の先輩弁護士が代々出演してた番組なんで。
う
ん、
はいはいはい。あの座を狙おうとしてたからね。
彼は、虎視眈々と、
はいはいはい。
その座を狙ってたんで。
そうか。
そうなんですよ。
そうか。
生活小百科。私もね、思い出深い。巨人師匠弟子ついてる時に、はい、生活小百科、隔週ですかね、収録いつも月曜日ついていってっていうのが、
あれ月曜日なんや。
月曜日なんですよ。
あれは日本撮り。ちなみに
日本撮りでしたね。
あ、日本撮りなんや。そりゃそうやな。
日本撮りで、日本撮りやし、あんまり言い過ぎたらダメか、あんまりリハーサルがどうとかも言わん方がいいですよね。
いやいやいや、大丈夫よ。
大丈夫、
全然大丈夫よ。
NHK は、あ、ここまでリハーサルしはるんや、みたいな。
やるよね。
ね、ネタもそのまま、
はいはいはい、
お客さんもそのままですよ。
もちろんもちろん。もちろん。
いや、同じお客さんですよ、本番と。
そうですよ。NHK の収録は全部そうですよ、基本は。
だって、
はい。
でも、師匠困ってたと思いますよ、まず師匠に限らず、ネタする側は。まあまあまあね、だって、お客さんが、一緒で。
まあまあね。まあまあ仕方ないですね。
で、かつ、
はい、
一番不思議なのが、同じネタをしてるのに、2回ともお客さんがみんな笑ってるっていう。
まあまあまあ、まあ、
それは腕なのか、お客さんの年齢が、年齢の影響なのか。
腕もあるやろ
う
ね。
いや、まあそれもあると思うんですけれども。
なるほどね。まあ、やる人の腕やと思う。
でしょうね。そうそうそう。で、ちょっとやっぱ変えてはりました。テンションも変えるし、ネタも少々変えて、はいはいはいはい、っていうことは、
はいはい、
されてましたけれども。
は
い、
それは、高橋宏師匠、
はいはい、
NHK の生活小百科決まった時、
はい、
角座で試してはりましたからね。ネタを。
うちの嫁さんこんな、
そうそうそうそう、
うちの親戚こんな問題あ
って、あのパートを全部毎回練習してはりましたからね。
え、そうなんですか。はい、あ、阪神巨人師匠は当然その当日、はいはい、ネタ合わせしてやってはりましたけどね。はい、
そうなんですよね。だからきっちりやる人はそこまでやるんですよ。
あ、そういうもんですか。はい、
そうですそうです。こんな感じで NHK 出てるんですみたいなところまで前説みたいな感じでやって
あ、そうですか。
そうそうそうそう。
で、当時、だから上沼恵美子さんが相談員で、だからまだ40代ですよね。そうそう、全然
面白かったな。
40ぐらいか。
そうそう、1985年から上沼さん入って、
ね、85年、昭和60年。
そうそう、覚えてるわ。めっちゃ覚えてる。僕家帰った上沼さんが言ったフレーズ、
はい、
ほぼほぼメモってるよ。
何のために？
金持ちメモ。
金持ち、大阪城は自分の、
大阪城は自分のものとかね、とか、淡路島はこうたとかね。淀川で洗濯物流してたら淀川詰まったとか。
いや、だからそう、覚えてるのはいいんですけど、なんでメモるんですか？
いやいやいや、まあ一応。
一応ね。
いや、僕すごいなと思って、当時から。はい、もちろんあれ、もちろん台本はあるんやろけども、上沼さんによったら笑えるっていうね。
ああ、そのテンポが。
テンポがすごいなっていう。
ね、だ、上沼さんやっぱ今でも M1 の、そのね、決勝の審査で、審査しながら毎回そのコメントで落とすじゃない、
落とすな。落とすな。
あんな、まあ、当たり前ですけど、めちゃめちゃ難しいことですか。
まあ、顔芸も入るしね。
ね、
抜かれた時の顔芸も入るし、だから風潮が、だから松本さんも感化されて落とすっていう風潮あるよね。
あ、ま、松本さんと、上沼さんはそういうちゃんと、
そうそうそう、
ギャグとして落としてるのは、他の人はもう、
そうそう、他の人はもう真面目にやったはるやん。
そうそうそうそうそう。感じで定着してるかなと思うんですけど。
うん、
そこはまだ当時、上沼さんが40代で。
そうね。 うん、あ、40代
ぐらい、40ぐらいですよ。
違う違う違う、
30代か。
最初入った時は30よ。
あ、そうか、だからしんすけさんとかとさんまさんとか同級生か、
同級から
8、僕が弟子ついてる時はまだ39とか
ぐらい、ちょうどだからそう入ったんは30
ですよね、
うん、辞めたんが21やもん一回辞めてね
あ、その千里マリオっていうことですね。あ、そうですね、だって、あ、僕が弟子ついたのは1995年やから、うんうん、
だから40やわ。
40ですよね。40、はいはい、うん、
すごいすごい、
そういう思い出深い番組が終わり、う
ん、どんどんなくなっていって、たけしさんもやろ。
ああ、そうです、ニュースキャスターですか。そうそうそう、辞めるっていうの今日ニュース出てましたね、う
ん、ちょっとショックやったな、まあ、来る日が来たなって感じもすんねんけど、うん、
まあ、生放送で70代であの時間っていうのは、う
ん、まあまあ ね
負担が、
一回なんかあの日本シリーズの時に3時間遅れた時あったやん。
あ、今年の日本シリーズね。
そうそうそう、うん、あの時がもう俺ピークやってんと思うわ。ネタとしては、
うん、今日ね、あの出てたニュース、うん、なんかそれであのうんぬんみたいなことも書いてましたけどね。
そうなんや。
でも、まあ、まあでももっと前から
原因はそれじゃないと思うよ。
たけしさんクラスの大物が降板する時ってもうずっと前から多分話し合わさ、うん、合われてるはずなんで、あ
の鶴橋の事件も関係ないと思う。
いや、それは関係ないでしょうね、
うんうん、と思う。終わるよ、どんどん
終わります
ね。坂上忍さんも終わ
るな。あ、出てましたね、バイキングの。
そうそうそうそう、うん、みんな先言うね
だからあれ、まあいろいろニュース出るじゃないですか、うん、出た時に、うん、やっぱ大物に気を使う部分があって、坂上さんに関しても、うん、自ら動物愛護の活動に力入れたいからみたいなふうに出てましたけど、それはまあ分かんないですけどね、
まあ、ね、
どういう終わり方をするのかっていうのは、
そう、
実際の本当のところと、
うん、昔から出てたと思うよ、うん、それぐらいに終わる、12月ぐらいに終わるとかね、はい、春はちょっとっていうのはプロデューサーから話しちゃったけど、はい、それが公に出るっていうのはほんまにいいと思うからやと思う。
ああ、世間一般にアナウンスされるっていうのが、
そうそうそう、だって試してがあっても終わんやろ。
ああ、そうそうそうそう、
篠介師匠の
ね、うん、視聴率もいいのに。
そうそう、あれは不思議っちゅうんか、 NHK がね、若返りを目指してやめる
っていうけど、うん、若い人が見てないって言ってますけど、うんうん、NHK って視聴率をそんな気にせんでええわけじゃないですか。そうそうそう、言った
らしかも 10% ぐらい取ってんのよ。
ですよね、
うん、試してがあって、うんうん、そんな中伊集院さんですよ。
ああ、そう、ラジオで言うと、そう、 TBS の朝の、
それはまだあの本人は
終わるとは全然公式にも発表されてないし、うん、ご本人も言ってないんだけれども、うん、まあ今報道されてる内容を総合すると、うん、それを伊集院さんも TBS も否定していない、
うん、
個別の案件についてはコメントを差し控えます的な、
そうそうそうそう、
あのニュアンスのコメントしてるってことは、まあ終わるんやろうなっていう、うん、柳田さん毎朝聞いてはるでしょ。
僕毎朝聞いてる、毎朝東京の聞いてる。
毎朝聞いてる、
うん、森本武郎さんから聞いてるよ。
ああ、ピリッと武郎 の、うん、あの朝早い番組ね。
朝早く
一回なんか土星が聞こえてきたっていうのが、
あれはだからカフを下げ忘れてやろな。
いや、そうでしょうね、うん、生放送が入っちゃったんでしょうね。
下げ忘れてやろな、
スタッフを、
うん、まあそれはあるやろね、あの時事ニュースやから。
うん、
あれはもう僕はね、
伊集院
さん一番寂しいね、はい、何が寂しいって12月頃に、うん、
はいはい、
あれが聞こえてきたんはほんまに寂しい、
うんうん、ちょっと前からなんか夏休みね、うん、あの女性のアシスタントの新井さんですか、
う
ん、と交代して撮って、新井さんが辞めて、
そうそうそう、
ジュリーさんがいない間にみたいなんで、なんかいろいろ言われてましたけれども、
うん、いや、あれで済むかなと思ってたのよ、
ええ、
ぶっちゃけ言うたら、
うんうんうん、
でもやっぱり終わらんもんやね、ここまで根が深いと思わんかったわ。
まあだからね、ギャグにしてなかったことを思うと、
うん、
かつその伊集院さんのみならず、うん、TBS の他の、
うんうん、
ね、あの人とか、あの講談師の神田伯山さんとか、
はい
ね、あの太田さんとか爆笑問題の、うん、
はいはい、
とか一切ネタにしてなかったんですか。
あ、まあまあまあまあ、あのことに関してはね、
ってことは、うん、結構まあまあセンシティブな問題なんやろなっていうのは、
そうやってね、僕は最初、うん、でも言いながらも夏休みのあれはあれで済んで、うん、僕の考えやで、はいはい、勝手な、僕まだトースポさんがやってあることやなと思ってた、
うんうんうんうん、
トースポさんお世話になってるけど、
はいはい、
でも正直言うた
ら、連載されてましたからね、
トースポさんやりすぎやでってずっと思ってた、うんうん、
はい、
でもここに来てトースポさんだけじゃなくなってきてるやろ、
うんうんうんうん、もうね、その雑誌各紙が報道して、
そうそうそう、
っていうことを思うと、もう確定的なんかなと、
う
ん、
そう、
あ、うん、思いますけど、やっぱりずっと聞いてるラジオが終わるいうのは、うん、僕もサイキック青年団で経験しましたけど、二十、うん、何年間聞いてたんが、うん、で伊集院さんの、ね、番組も帯なんで、
そう、僕月金で聞いてるからね、まあ、あの人は金曜日休みなんやけどね、
あ、
月木なんやけど、
はいはい、月木で
事実上、
はい、
うん、 いやどうしようかなと思ってねあの時間帯
まあまあまあまあね、うん、
それぐらいショック、
うん、で、うん、そのねなんかパワハラっていうような言われ方してて、うん、この番組にも以前ちょっと、うん、伊集院さんに関するそういう報道があった時に触れたことあるんですけど、
はい、
先週土曜日、うん、その誠さんの CBC の、うん、あの北野誠のズバリサタデー出た時もちょっと話題にしてたんですけど、はい、なかなかこのラジオにおけるパワハラっていうのは、うん、よう考えな、
うん、
難しい問題やなっていう、
うん、
そのかなりそのスタッフも少ないし、うん
はい、
例えばだから、まあ、あのパワハラのみならず、うん、セクハラとかも含めて、うん、例えばこの番組は、
はい、
スタッフが、うん、佐山さんだけなんですよ。
そうそうそうそうそう。
ほんまに、うん、ほんまに佐山さんだけなんですよ、うん、
だから佐山さんに対して早くメール持ってこいよっていうのが、まあ、何してんだよトロトロしてっていうのがっていうこと。
だからそのトロトロ
例えば例えばね、
あのどっちかというと僕がいつもトロトロして早く収録してくれよって思われてると思うんですけど、うん、
今回もそうやったもんな、
うん、早く決めてくれよって思われてると思うんですけど、うん、でも、うん、例えばそれがあのパワハラっていうのは、うん、まああのパワハラ防止法っていうのができて、うんまあ、その定義で言うと、うんだからまあ職場における、うんまあ、優越的な地位を背景とした、
はい
まあ、言動 で業務上必要かつ相当の範囲を超えたものみたいな形で定義されてるんですよ、うん、
優越的な立場
優越的な地位だから、うん優越的な関係やったかな、
うん
でってことはだからまあそれは別に上司が部下にとかいうことでもないんですよ、うん、例えば部下の方が、うん、そのインターネットについて詳しくて、
はいはいはい、
それについても何も知らない、
はい
上司 を,、
まあね、を
まあバカにして人格的に傷つけるようなことを言うたりしたら、うんうん、それもそういうなんか知識的な優越性とかいうことも含めての優越的な関係を背景としたということになるんですけど、だから、大事なのはこの業務上必要かつ相当の範囲を超えたっていう部分になるんで、
うんうんうんうん、
例えば佐山さんに、うん、メール持ってこいよっていうのが、うん、メールが、うん、もう送れ必要なね、うん、その番組上進行上必要なメールをすぐ持ってこうへんかったら、うんうん、支障が出るっていう時に、まあ、その言い方はまだ問題あると思うんですよ、
はいはい、
必要やけども相当やない、うん、そこまで言わんでみたいな問題もあったりもするやろうし、はいはいはい、だから伊集院さんっていうのは、うん、めちゃめちゃ、うん、その時代の流れに敏感な人じゃないですか、
う
ん
そう
ね、だからきっとそのパワハラとかいうことにも注意を払ってるはずやし、う
ん、やってたやろね。
自分の基準の中での業務上かつ必要かつ相当な範囲の中でやってたはずなんですよね、
はいはい、
だからそこでもしかしたらでもズレがあったかもしれないし、うん、ただだからその言われてるパワハラにあったとか言われてる女性のアナウンサーもかわいそうですよね、まあ、あの方何も言ってないでしょ。
いや
言ってないのにその既成事実のように言われたら
何も言ってないし、で実際ねあれ分かんないですよ、
はい、
あの方使いにくいなってなってると思うのよ今。
あだから
この現状で言うたら
それがね、うん、
あの伊集院さんのあれで揉めた子ねってなってると思うのよ、うんうん、ほならアナウンサーとしてはちょっと致命的な感じに追いやられていくよね。
あまあまあそういうふうに、うん、思われたらね。だから
そうそうそう、
その部分でも、うん、だからもしかしたらその今後3月までの間に、うん、こんな、ね、僕ら全く関係ない人が預かり知らん人間がかってた、うん、迷惑かけるかもしれないですけど、伊集院さんがしたらその2人の関係性をちゃんと説明しはる機会もあるかもしれないし、
はいはいはいはい、
だからねその、うん、だから難しいところは例えば、うん、業務上必要かつ相当な範囲にとどめてたとしても、
うん、
その相手によってはそれでが答える人も中にいるかもしれないですよね。
うん、で問題ってちょっと僕は毎日聞いてるリスナーとしてよく分かんないのは、はいはい、ああいう形の話がどこから、はい、なぜ漏れたとか
は、だからそっちがやと思うんですよ、
うん、
そこのそのパワハラとかっていう言葉も一人歩きして、
そうそうそう、
例えばその関係性がうまいこといかへん、
うん、
それイコール全てパワハラなわけないんですよ。
そうそうそうそう、
その人間関係があれば、うん、そこで何らかの圧力があって、うん、パワハラやないけれども人間関係うまくいかへんようなことだってそれはあるし、うん、
ある
それを、うん、人がパワハラと評価して、うん、それを外部に言うっていうのはまた別の問題なんで、
はいはいはい、
そっちの部分が伊集院さんが、うんうん、もしかしたら信用を受けなくなった部分やったりとか、
それはあると思う
かなとは、
うん、分かる分かる、ね、これはだから僕は女のアナウンサーに言ってるわけじゃなくて、
はい、
周りのスタッフとかおよびその 局の中のあれなんでこんな話がなってんやろっていう
伝わり方がね、
伝わり方が問題になってんちゃうかなと、うん、
例えばだから僕と柳田さんが喋ってて、うん、そこにパワハラはないんだけれども、うん、例えば隅田年下やのにこの言い方腹立つなとかあって、うん、2人の関係性が悪くないことあるわけじゃないですか、
はいはい、2人はね
2人はそれはパワハラでも何でもないのに、うん、第三者が、うん、あれは隅田が、はい、あのパワハラをしたからやとかって評価することもあるかもしれないし、はいね、だからそこの部分で、うん、その私もそのほんまにごくたまにしかあのラジオは聞いてなかったんで、うん、その判断できる立場じゃないんだけれども、はい、私新井さん出てる回聞いてても関係性悪くは思えなかったんで、はい、
思えなかったね、
うん、
でしかもねあの僕印象的なのも本当に毎日聞いてる リスナーなんやけど、伊集院さんが草野球チームを持ってるのよね、
ええ、そうですね
あの売れない、
うんうん、よく芸 人,
芸人さんチーム で,、はい、で女子チームも扱ってた時あったんよ。
あそうなんですか、
うん、でその時に伊集院さんとこの奥さんが、はい、女子っていうのはちゃんと扱わなくちゃ怖いからって言ってフルーツのね、
ええ、
あのデザートを差し入れしてたんよ。
ほうほうほうほう。
でそれでやっぱりうまいこといくね嫁の言うこと聞いたらって、うんうん、そこまで気使ってはったのに、うんうん、こんなこと起こんねんなっていうのは、うんうん、
だからそのなんか2人の関係がパワハラでもないのにまあまあわかんないですけど、うん、うまくいかなかった時に、うん、第三者が、
まあ、ちょこっとこぼしたんかもしれへんけどね、
う
ん
う
ん、
いやだからそのうんうん、だからそんなにね、うん、あのやっぱりパワハラという言葉を、うん、軽々しく使うべきでもないと僕は思うし、
そうそう
でラジオっていうのはほんまに、うん、例えばセクハラとかでも、うんね、例えばこの番組2人しか私含めて佐山さんの2人で、はい、佐山さんのディレクター変わって、
はい、
例えばあ他の人が入って、
はい、
その人が、うん、もう下ネタ絶対 NG の人やったとするじゃないですか、
はいはいはいはい、
それだとしたら、うん私が例えば番組でウーマナイザーがどうしたとかっていうのはその人の就労環境を害する性的な言動によってっていうことやから僕は言えなくなるでしょうね。
あるやろな。
っていうことになるんですよ。
だってラジオってね関係性で聞くメディアでしょ、うん、例えば僕これ全然悪い例で言うてへんねんけど、はいはい、誤解されたら困んねんけど、はい、例えば KBS 京都でやってる笑福亭公平さんの番組
朝 の,、はい、
朝のやつ、はい、アシスタントさん、
はい、
ものすごい突っ込むよ
アシスタント
の女性の人に対して
浩平さんが
浩平さんが、はいはい、でもその女性は最初は聞いてるもんにしたら一番最初何十年も前、はい、あれこの人がボケてはるから浩平さんが突っ込んでんのかなと思ったけど、はいはい、途中でこれ浩平さん言い過ぎやわ
でも
って思いながらもその関係性が今面白い、うん、今
ラジオってそうじゃないですか、うん、関西のラジオで言うと他の他局でまた例えばメッセンジャーの相原さんと、はいはい、あの向川さんの絡みとかもガンガン突っ込むわ
けですよ、はい、ほんでお互いも言うてるやん
お互い言い合って、うん、だからそれはそういう関係性で踏み込んでいい関係性でプロレスができてるんだけれども
そうそうそう
だからでもそうなっていくまでには、うん、ある程度の時間が必要だし
必要
でそう本当に難しいんですよ、うん、そこでだから、ね、僕なんて出入りの業者で、うん、例えばディレクターを誰にしてくださいという権限も当然なくその立場で例えばディレクターが、
う
ん、そういうふうにもしかしたら僕ね佐山さんともそんなね、
うん、
わざわざ、
うん、いちいち言ってへんけど
膝を突き合わせて、
はい、
下ネタ喋るけど、
はい、
OK の方ですかとか確認を確認をしてないんですよ。
あるよあるよ
確認してほんまもしかしたら佐山さんがずっとこの何年も、
うん、もう墨であればっかりいいよねなんか言うと頭の上のこといいよねとかね俺嫌いやねんとか
嫌いやわとかもう嫌で嫌で黙とか、うん、思ってた言うてね思ってた言うて
これがだから佐山さんが思ってることが漏れたってことやろ簡単に言うたら、
うん、かもしれんし、うん、だからほんまそこ の, 確認とかっていう作業を、うん、だから孫さんとも先週言ってたんですけど、うん、しないよねと
しないし
ないわざわざ自分はこういう話題をしがちな人間だけれどもそれを受け入れてくださいますか、うん、みたいな、
はいはいはい、
その、
はい、
ことをそういう手続きを踏んでない中で、うん、いやダメなんですよって言われたら、うん、いやそれやったらもうあらかじめ言ってよっていう話になるじゃないですか、うんうん、
あるあるある
だからね、言ったらスケジュールを割いて、はい、仕事をお仕事をお受けするときに、はい、僕はやりたいこういうことをやりたいんだけども、はい、それはスタッフの皆さん受け入れてもらえますかと、はいいうようなことを言っておかないと
そうそうそうそうそうでリスナーの方はその関係性を楽しむからね
そうなんです
よ話戻るけど笑福亭公平さんの関係ってねほんまにその関係性が面白いね
そうですよそれがもう出来上がってる、う
ん、今なんか完全に 100% 流されてるであ
言っても
公平さんが突っ込んでることとか、 なんか夫婦見てるみたい
なあなるほどもう、うん出来上がった熟年夫婦
出来上がってる、うん、熟年夫婦
だからそういう番組多いじゃないですか、
うん、特に男と女がこうやってる番組はそういう関係性よ、うん、
だからそこは本当難しいなって思って、うん、ほんで ラジオはある程度ほんまにそのお互いの人格に踏み込んだ発言せんと通り一遍の話してたら、例えば僕もこのラジオで同期の弁護士ね、うん、来てもらって、うん、何も別にこれ言うてええとかいう話せんと結構踏み込むわけですよ、うんうん、はい、だから僕は司法試験9回落ちてるんだけれども、いつも出てる大谷君とか、あの長谷川君も何回もしてるわけですよ、はい、でも彼は僕よりも落ちてることすごい気にしてるんですよ実は。
あ、そうなんや。
結構気にしてるんですよ、思いのほか、なんかもうすみちゃん言わんといてやみたいな感じではあるんですよ。それ
気で思てんの？
あのそこがなんかね、微妙なとこなんですよ。
あ、そう、
うん、でも結構あの僕ら何回落ちた何回落ちたとかって言わせる部分が、
そこが面白いんやけどな。
あったりとか、あとあの田中さんっていうね、先週出てもらった弁護士の、彼のこともいつも、あの山一証券ね、大卒で入ったけどその年に潰れたとかっていう話をしてええかなんて言わんと踏み込むわけですよ。
でも隅田さんはその9回落ちてるから、
あ、8回落ちてる。
8回、
まあまあまあ。ここ大事よ。8回落ちて9回目で受かって
る。9回受かってる。はい、でもその、何て言うかな、たくさん落ちてる人は言えるけれども、はい、例えば、テルエ先生って2回ぐらいしか落ちてないでしょ。
1回しか落ちてないです。2回目で受かってる
そうでしょ、うん。だからあの人が、隅田さんに言うたら、聞いてるもんにしたら、テルエって感じ悪いな、と。いや、例えばそう思う人もおれば、関係性が成り立ってるから、うん、いや、別にそれは構わないっていう人もおるから、
だから。同い年でも先輩ですごいお世話になってるから、何言われてもええみたいな。
だからあれを文字起こし したら怖いのよ。
そうなんですよね。僕もだから、テルエ先生、同い年だけども、先輩やから、先輩やのに、めちゃめちゃ結構きつく言うじゃないですか。
はいはい。
なんか、
はい、言うよ。それは言わんと面白ないやん。
コーチング言うてるけど何のコーチやと、
う
ん、
そうそうそう、
打撃コーチでも守備走塁コーチでもなく、そうそうそう、何のコーチやとか言うじゃないですか。そうそうそう、
自分もコーチできへんのにとかニュアンス込めながらね、誰をコーチしてんねんとか、いや、言いながら、そういうのはおもろないやんか。
そうそうそう、それを言うてええかなんて言わないもんなんですよ、
言わない言わない。
だからそこの部分のこの人格のこの人間性のひだひだの部分を、
そうそうそう、
この触れるのがラジオの機微であり、そこの面白さいうのがあるけれども、
そうそう、
今の時代のその風潮に合わせると、あらかじめその辺について、あのこういうこと言いますよ、いいですかみたいな手続き踏まない怖くなる時代がやってきてるとしたら、
どうなっていくか。ラジオのトークなんて、
そうなんですよ、
あの白と黒に分けすぎちゃうかなって僕いつも思う。
いや、だから そうなんですよ、何でもなんかこうね、
二分化しようよ。
そうそうそう、
でもこの間がおもろいんや。
そう、そのそうなんですよ、グレーゾーン、
グレーゾーンが面白いんや。
だからそのとこの特殊性だから、でもそんなことをね、あの甘えてたらあかんねやと、なんでラジオだけ精域なんやという考え方も当然あるやろうし、
はいはい、
だからただその現場にいる人間としては、そういうことが僕、伊集院さんの話と離れて、ね、一般論として、
はいはい、一般論でもそうやもんね。
で そうなってきたら、かなり、あの厄介なことになるぞと。
ああ、それはあるね、
うん、
だからそのなんやろね、さっきの最近の、メインの人が12月に最終回を言うっていうのは、
はいはい、
僕ね、その黒と白の間をね、和らげてんやと思うね、はい、時間で、
はいはいはい、
急にポンってやめられる、あの怖さがあるから、ずっとこう、なんやろね、冷たいもんをお湯に入れて、
だからほんまにそうだと思うんです。その
だって
ほんまは、ほんでみんななんか、いや、あのやめますよ、全然私の意思ですよって言ってるけども、そんなはずはないと思うんですよ、
そう、
きっと、
ね、思うよね。
だって、あの
ほんまに需要あったら言わへんもん、
皆さんか、あのね稼いでる人でも、稼いでる人にとっても、やっぱお金って大事なんですよ。
それは大事よ。
その一本何本やと、坂上さんなんて考えたら、帯の番組が終わるっていうことの意味は、全くその生活設計が狂ってくるわけですよ、っていうことは、
生活も変わるし ね、
そこ生活レベルはその今の現状の収入に合わせて生活レベルってあるわけやから、でなってくると、いや、辞めたくない、なんで辞めさすんやみたいなやり取りが随分あった後に、もう辞めるということが決まった時に、じゃあ辞め方どう発表する、それは俺に主導権持たせてくれみたいなのが、
あるやろな、
絶対あって、
あるやろな、
で急に終わったらいろいろ誤解を招くから、ちょっと早めに言おうかみたいな、
で自ら言うからね、
自ら言う、
あれ局から言わへんやろ。
そうですね、自分の意思でっていうのを、っていうのはそこにやっぱりそのね、それを額面通り受け取るのはそうやないなと思うし、ね、
そうそうそうそう、だから隅田さんがこの番組や、もしそうなったとしたら12月頃に言うやろ。
3月に終わる時、
3月に終わる時言わへん。
いや多分、
ね、もしあったとしたらね、
いや、あのこの曲ね、ほんまに、あの続くことも、ね、いつもギリギリですもんね。いや、ギリギリか、なんか言われんまま、あれもう10月やで、ね、
それ関西そうやね、
ね、あ、続くんやで、続くって言うてえやって、ね、
そうそうそうそう、
終わんねやったら終わるって早う言うてえやみたいな、
そうそうそう、 で僕、うん、昔ね、あの谷口清子さんとテレビ番組ね、
はいはい、
15年以上やってた番組あったのよ、
KBS,
KBS で、はい、あの時言ってたもん、いつもね3月と9月になったらね、はい、いつ言われんのちゃうかなと思ってドキドキしてんねん、はいはい、2人ともマネージャーも、うんうん、だからなるべくそれに触れんとこうと思って全然言わへんだもんありがとうございました続きましたとも一言も言わへん、はいはいはい、それを言うことによってこいつらまだやっとんのかと思われたら怖いから、い
もう黙ってずやっとこうと、
黙ってスーッとやってた。うん、ある時もうあんねんって言われた時ものすごいショックやったもんな。
いやそりゃそうでしょう、そんな十何年やってて日常になってる番組がある時終わるっていうのは、そうそうそう、う
ん、収録の曜日が変わってもね、はい、僕へって思う時あるもんまだ、
はいはいはいはい、
この番組は木曜日やと思ってるのが今水曜日に変わったら、
もうなんかそういうバイオリズムとか出来上がりますもんね。
出来上がってる、
1週間のリズムが
ずっと忘れてる、うん、まあ、そんなことありますよ。
いや、うん、ちょっとねそういういろんな出演者の心理も、
心理も、
ね、推察しながら、はい、テレビラジオを
そうそうそうそう
聞いていただければ、
ね、住田さんまだまだでもいろいろ今日言わなあかんことあるんちゃう
そうなんですよ、
そうそうそう、
その前にタイトルコールさせていただきます、はい、それではいきましょう、住田竜平のハマグリ顧問の編改めましてワンバンコ、私が弁護士で俳優の住田竜平でおま、ここでお知らせでございます。
はい、はい
はいはい、今年年末最後の放送となります。
はい、
これは年末最後です、この番組最後の放送じゃないですよね。
それはよう言うとかなあかん、
それは今年、うん、あくまで今年最後の放送となります、
はい、
12月29日の放送になるんですが、はい、うん、なんと生放送でお届けすることになりました。
生放送にね、
はい、うん、いつもね本来ね生放送したいんですよ、はい、したいんですけど、さすがに私と佐山さんと2人ではできないんですよこれ。
まあまあね、
スタッフのやっぱ人員が必要で、
うん、まあ、ちょっと怖いからね、
人が必要ということはスタッフの方が必要ということはまたその分だけ人件費もかかるということで、うん、いつもこう収録に甘んじてるわけですけれども、はい、年末ぐらいは生放送で、はい、
ちょっとした贅沢を
ちょっとだけご褒美として、はい、いいね、生放送いい、ね、はい、うん、させてもらうことになりました。いつも通り19時30分から生放送でお届けします。
はい、いいね。
予定ではですね、うん、年末のスペシャルですから、
はい、そら来るよ、
超豪華、
そら来るよ、
はい、
うん、まさか東京から
まずは大阪から、
大阪、大阪もいるよ、いるよ、うん、
生活小百科が終わって落ち込んでいる大谷俊子弁護士、
まずはね、
まず
は、まずはまあまあ
まずは
もう仮押さえじゃないでしょもう本押さえでしょ
まずは年末なかなか抑えられへん大谷弁護士を抑えました。
抑えたな。
もう一人
大変よ、あの人も今年賀状書かなあかんから
年賀状、うん、ね、柳屋さんにも毎年
送ってるよ、毎年送ってるよ、
ね、もう一方、
あ、もうそれはいるやろね、
もう一方、
まだ大谷さんだけじゃね、
だけ、
そりゃそうやろ、
もう一方、うん、超大物ゲストです。京都から、
お、京都から
お越しになります、うん、長谷川弁護士、
あ、出た、
長谷川純一弁護士です
ということは朗読もあるってこと
だね、カミソリ負け弁護士も、いや、はい、でもね今の今、うん、スケジュール押さえてるのが2人だけです。
まあまあそんなもんよ、
生放送決まったんが、はい、今なんですよ、
はい、
今日収録前に佐山さんから、
はい、
伝えていただいて、はい、だからまだその、
ほかほかやね、
仮押さえしてるのはその2人ですけども、はい、これからどんどん、
はい、
アンドモアということで、
はい、アンドモアね、
どんどん要はね、フェスでどんどん増えていくじゃないですか、
フジロックみたいなもんね、
フジロックみたいな、
はい、
最初に発表するのが、
まずは大体電気グループが入んのよ、まずは
電気グループ大物やないですか。
まあまあ、もっとモアが入んのよ、
あ、
ケミカルブラザーズとかいっぱい来るのよ、
どんどん来るでしょ、
そうそう、
そのお一人がもしかしたら柳田さんかもしれないし、ね、
まあまあまあ ね、まあまあ、うち、まだ仮やで、
仮で、
うん、
僕の場合
は仮仮、
はい、
うん、かっこ仮やわ、
はい、まだこれからどんどん増えていくと思います。
ただまあスペシャルは内容やからね、
そうですね、で内容ですよ、
内容、
内容ということで、生放送のこの日は毎年恒例、
うん、
ハマグリ顧問アワード2021、
お、
はい、をお届けします。
なるほど、
はい、昨年はですね、うん、大混戦の末芦田愛菜ちゃんが MVP を獲得なさったんですけど
それ MVP で芦田愛菜ちゃん来てないよね。
来てないです、来てないです、なんかね、何だったかな、
何だかなっていうぐ
らい、確か竹内義和当番組論説委員長ゲスト会の時に、
はい、
芦田愛菜アントニオ猪木説っていう理論を展開したのが、はい、そのハマグリゴモアワードちょっと前やったんで、はい、その影響が、
はい、
印象が強かったのか、
なるほど、ね、
はい、芦田愛菜ちゃんが、
うん、取ったんや、
取ったんですよ、 M 角さんをこう指していって、
お、 M 角さんを指したんや
去年 M 角さんはね、本も赤
下さんも出して、この間もやってたスペシャル、
はいはい、うん、で、まあ、今年は、
はい、
誰の頭上に この栄冠が輝くのか。
一応候補は出てんの、その総選挙の。
これは有力なものということで佐山さんにピックアップしてもらったんですけど、もうね、あのハマグリコムワード2021 MVP は別に人に限らないです。物も含めて、あのあらゆる神羅万象、
はいはい、神羅万象、ね、
もう差別しないです、はい、人とその物を、はい、この番組は差別したい。
なるほどなるほど。
もうすべてその MVP の対象にはなるんですけども、はいはい、有力者物として挙げていただいているのが、
はいはい、
小室圭さん。
あ、来てるね。
今年一番話題にして、うん、あの僕らね、やっぱり司法試験関連ということで、カミソリ負け弁護士なんで、ね、はいはい、あのよく弁護してもうせんでくれっていう、
はい、
あの職傷気味やって苦情のメールが来るほどメールが来てたのが小室圭さんでございます。あ、
なるほどね。
それからこの人もよく弁護しましたね、
うん、
有村昆さん。
あ、はい、ちゃん
クイズセックスでおなじみの、はい、こんちゃんも、はい、まあ折に触れ取り上げてきましたんで。
だから触れてる歌かって、住田さんのこの番組は弁護をしてるんでしょ。
弁護です。
ツッコミじゃないでしょ。
はい、あのこんちゃんに関しても弁護をしました。はい、不倫未遂と言われたけど、ミスにすら至ってない、
はい、
着手すらしてない、はい、実行行為に至ってないというような形で弁護してたんですけども、はい、続きまして今度はモノになりますね、はい、ウーマナイザー
出た。これは今年有力じゃないの。
私今年まで知らなかったですね、
はい、僕も知らないですね。
今年初めて知ったモノです、はい、ウーマナイザー、
はい
はい、
そうですね。
ママ友戦隊ウーマナイザー、はい、こちらの方も有力者もの、あのこの候補限られないですよ、これあくまで、
はいはい、
あの佐山さんが、まあ、はい、選ぶ時の参考にということで挙げたのが、はい、
まあだからベアカットでしょ、それはもうクマカットでしょ。
はいはいはいはい、ね、まあまあ皆まで、
まあ、皆まで
言わなくてい
いです、はい、
続きまして、あのこれ超大物ですね、落合博満。
ああ出た。
あのこれあの
本でしょ。
本が嫌われた監督。
僕も読んだ。面白かった。
面白かった、
ね。面白かった。
で、花房観音さんゲストに来られた時、たびたび落合さん並びに信子さんの話をしてますんで、はい、こういう候補に上がってるのかと思います。
それ夫婦の話してんじゃん。
あとですね、これは、はい、あの、ものと、ものでもないかな。
うん。
現象。
現象。何？
クラブハウス。
ああ。
はい。
クラブハウスね。
私があのクラ反クラブハウス同盟というのを立ち上げて、はいはいはい、であの私の兄弟子オール巨人一門の、うん、コラーゲン配合マン兄さんがクラブハウスのインストラクターみたいな、
やってたやってた、
コーチみたいになって、
やってたコーチングやろ、
はい、コーチングをしてて、うん、私がコラーゲン配合マンが朝礼をバッコしてる、うん、ということはこれはクラブハウスの終わりの始まりと、
そうやね、
断言したらほんまに、うん、あのそれが私の言うた通りになったという。
あの兄さんが入った時には終わりの始まり多いよね。
石原伸晃さんね、はい、
そうそう、
あのこれはね、うん、芸人春秋ダイアリー、はい、博士さんの水戸橋博士さんの芸人春秋ダイアリーに詳しいですけども、うん、あの人が石原伸晃さんに、はい、もう背後霊のようにピタッと
食いついてね、
食いついたそのエピソードがすごい面白いんですけれども、うん、それ以降伸晃さんは
ほんまに終わっちゃったもんね。半分以上
今日も落ちのね、
うん、悪霊神
ね、いろいろ今問題が起こって、
うん、そうそうそうそう、ね、怖いな、うん、あの人の毎年1回やってるやつでも怖いよ、お兄さんや言うて、
あーは
ー、うん、あの人つくらペタッと、
コラゲ兄さんは、
コラゲ兄さんの
今年はだから開催してないです、 H1 グランプリ。
あ、そうそうそう、
開催戦も終わりました。
怖いよあの人は、
はいはい、
うん、
あとですね、うん、これはあの架空の番組も候補に入っています。架空の番組元気もりもり森喜朗ははこれあの森喜朗さんがオリンピックの組織委員長として、あの舌下事件ございました、女性に対する あの時に、うん、あのその立場によって言うたあかんこととかあると、うん、関西ローカルで結構あんなこと言うてる、うん、元気もりもり森喜朗っていう帯番組で言う、帯番組で言うてるおっちゃん行さんおるでという中で出てきた元気もりもり森喜朗ですね。
なるほどなるほど。
次はこれ映画になるんですけど、
映画
花束みたいな恋をした M 角&菊水丸編ということで、あの須田まさきさんとかじゃない方の M 角さんと菊水丸さんの、まあバチコーンと運命の人が出会ってしまったとか、
あったな、
で今のはあくまであの参考にしていただければなと思うので、う
ん、他でもいいんやね、
他でもいいですし、うん、あのこの人物現象、うん、MVP にということでもいいですし、別にもうあの自由度広いです、
うん、
自由度広いんで、もう皆さん好きなようにこの回が面白かった、うん、この話題が良かった、うん、このゲストの回が良かった、もうこの1年間の感想を送ってくださったら、ほんで誰か人物、うん、現象を MVP みたいな形で選んでいただいたらと思います。
なるほど、
はい、ね、2021年のハマグリ顧問の変にまつわる人や物などを送ってください、
うん、
最後は独断と偏見で私が MVP を 決定します
と。あ、なるほど。
いうことでメッセージは変アットマーク kbs.kyoto までお願いしたいんですけれども、
はい、
そしてですよ、
はい、
あ、この後ですね、
うん、
あ、これね、今日ねまた森山塾さん、
はい、
はい、から私明日が誕生日ということで誕生日プレゼント
森山塾さん、
はい、いただいてまして。
何来たん？
あれですよ、クラブハリエの、
うん、
あ
の方滋賀県やから、
はいはい、
あ、なるほど、わかるわかる、
この丸い、
わかるよ、ケーキやろ
バームクーヘン、
バームクーヘン、
やばいね、もうバームクーヘンが出てこなくなるのが45歳、あの丸い丸いって、
すごいやんクラブハリエ、
はい、クラブハリエ、柳田さんの分も入っております。小さい方は柳田さんにということで、
ありがとう、
はい、コーチにお渡しくださいと、はい、で、来てましたよ、森山塾さんからオンラインスミシュランの告知も楽しみにしておりますということで、
はいはいはい、
実はこの生放送、
うん、
12月29日にした終了後、
終了後
21時頃から、
うん、
前々からちょっと匂わせをしてました、
はい
はい、唐田エリカさんのように匂わせをしていた、はい、オンラインスミシュランを行います。
あ、そう、終わって9時からするってこと？
9時からします、
はいはいはいはい、
誰でも無料で参加できると、
うん、あ、そうなんや、
いうことにしました、うん、参加方法は、うん、12月29日当日、
うん、
僕のツイッターでアップする、うん、Zoom の URL からアクセスして、
はい、
パスワードを入力するだけです、
はい、
12月29日私が、
うん、
Zoom の URL をアップするんで、
えらいオープンやな、
はい、うん、ただそこに入るためには、うん、その全く番組に興味ない人とかも入ってきて、
うん、
で部外者っていうのもおかしいですけども、う
ん
う
ん、まあまあまあね、よく事情わからへん、
わからんままいっぱい入ってきたりすることを、
うん、
まあ避けるべく、
はい、
パスワードを入力していただきます、
はいはい、
でパスワードはこの番組内だけで言いますよ、
はい、
今週と来週と再来週、
はい、
はい、で、パスワードは発表しますね、メモをご用意いただけますでしょうか、
いますんねや、
はいはい、
はいはいはい、
パスワードはローマ字でハマグリです、
はい、
ローマ字でハマグリ、ローマ字でハマグリ、 HAMAGURI ハマグリ、リーは R に I でリーですよ、
はいはい
はい、HAMAGURI ハマグリ、ローマ字で、このパスワードを入力していただければ、うん、はい、だからスマホや PC で Zoom のアプリを用意していただいた上で待っておいていただければと、
面
白いな、はい、うん、思います。
まあ、それはこの番組知らんかったら何にも面白ないやろしな、
何にも面白くないと思いますよ、うん、でこういうふうに警戒してね、
うん、
不特定多数の人が入りすぎて、うん、ね、なんかちゃんと運営できひんっていうことを考慮して、うん、こういう、はい、パスワードを
まあまあ一応、ね、
言ってるにもかかわらず、うん、2,3 人とかやったらそれはそれでまあ、うん、
いや 2,3 人やったらまた面白いや
それはね、
うん、
2,3
人やったら面白いや、
いや多くの方がご参加いただいて、
うん、あ、いいな、
はいはい、あと皆さんもね、これパスワード公表するの控えてください、
はい、
公表することによって、
はい、
ね、言ったら日本国民1億3000万人ぐらいですか、はいはい、そのほとんどが入ってくると思うんで、はい、そうなったらさすがに
危険やわ、
危険でございます、はい、
はい、
いつも通りこれね、オンラインスミッションは私が個人的に行うものですんで、
うん、
KBS 京都、
はい、
KBS 京都へのお問い合わせはやめていただきたい。
そらそうや。
いや知らんがなって。何の話やと。
あくまでも個人的な
ことだね、はい。何の話やと言われると思います。
はい、
それは預かり知らんと言われると思いますんで。
は
い、
うん、
KBS 京都が、ね、この KBS ホールでなんか祝日とかにやってるようなイベントじゃございませんので。うん、
ね、はい、もう下手したらディレクターも入ってへん可能性もあるやん。その日。
ディレクター。で、もうほんまに私、だから、佐山さんと私で運営するものやから、ちょっともしかしたら多少のトラブルあるかもしれないですけど、はい、その辺はちょっと多めにはいはい、見ていただければと。
29日の
番組終了後
21時からね、
はい
はいはいはい、
有料イベントでもございません、
はい、
スタッフも一人です、
はい
はい、だから多少のトラブルは
あ、そしたら
許してください。
カミソリ負け弁護士はその場でちょっと参加もありえ
ん、参加しますよそれ
は、はいはい、
夢のオールスターですよ、
はい、
でこの日香川照江先生は家庭の事情でご出演できませんけれども、は
い、
このオンラインスミシュランには参加を表明しております。
そうなんや、
はい、水曜ロウでしょう、水曜ロウでしょう、こちらのコーナーは映画や本を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーではあるんですけれども、
はい、
今夜取り上げたいのはネットフリックスで、配信されております浅草キッド、
はい
はい、
劇団ひとり監督
いかがでしたか。
いやー、なんやろね、めちゃくちゃ良かったね僕は、
うんうん
うんうん、よかった。浅草キッドの朝、あ、まあ、ごめんなさい、ビートたけし、
あ、そう、まずね、全く知らない人にも説明すると、
そう、言った方がいいよね。
たけしさん、ビートたけしさんの、うん、まあ芸人としての誕生の地、
はい、
まあでも芸人としては遅咲きと言いますか、
そうですね、
そもそも芸人を志して浅草のストリップ小屋であるフランスへ行ったのが25歳の時ですよ ね、昭和47年
夏で、
夏、
はい、
でその頃の話ですよね、うん、はい、その時のまあ修行時代の話が、はい、まあ、昔1988年に小説で出て、
はい、出て、
はい
はい、
私もだから学生時代、ね、高校時代読みまして、はい、文庫本の方で、はい、その後またこの単行本の方も手に入れましたけれども、はい、で、これ1988年ですよね、本で出たのは、
はい、8年ね、
はいはい、
うん、覚えてる、
ね、うん、だからそのなかなか私にとってこれ結構ね思い出深
い
小説であるんです、
は
い、この小説とは言いますけど、うん、武石さん名義ですけど、はい、この本自体は、うん、そのたけしさんが浅草時代に一緒に、うん、あのまあ修行といいますかしてはった、はい、あの井上さんという作家の方が書いてらっしゃるんですよね、
はい、そうやと思います、おそらく、多分ね、おそらくそうだと思います、
ね、昔のたけしさんの本っていうのは最近は自分で小説書いてますけども、はい、
井上さんがあの週刊誌の方をライターとしてやっておられて、ええ、ほとんあのまあ高田先生も書いておられたりするとかあるんですけども、はいはい、その本に関したらそうだと思いますね、井上さんだと思いますね、う
ん、なんですかね、はい、でまあまあその人もは
翌年入ってくる
作家、ね、そうですね、フランス座 で、はい、で作家志望で修行してた、うん、同時期にっていう人にはなるんですけれども、 で、まあ、その話を劇団ひとりさんが映画化して、
そう、ね、僕何が驚いたって、はい、劇団ひとりさんの年齢って言えば、うん、はい、浅草キッドのその本出た時もまだ若いでしょ、
だから最初に出た時は、うん、これ1988年でね、はい、劇団ひとりさんって私と学年一緒の早生まれなんですよ、
はい、
1976年の私12月ですけど77年の早生まれ、うん、同じ学年で、
あの人77年生まれ、
77年
です、うわすごいな、うん、
だから その私たちの学年ぐらいが、うん、たけしさんの多大な影響を受けた最後の世代なんちゃうかなっていうふうに、
そうやね、
もろにその元気が出るテレビのあのたけしメモとか、はいはい、その前にあの小学生の時にたけちゃんマン見て、うんうん、ね、それでまあ夢中になって、ね、
はい、
でもうちょっとそのなんかたけちゃんマンを喜んでた時と元気が出るテレビのたけしメモを喜んでた時、もう感覚的に
や
っぱ
り
こちらも ね、そのものもだいぶ分かってたし、はい、その上で、はい、こんなおもろい人がいるんやと、
あ、それはでも僕一言ながらものすごく嬉しいね、
あ、そうですか、
はい、
なんでですか、
いやいや、僕は本当に小学校6年生の時が漫才ブームやったんや、
はい、6年生、はいはい、1980年、は
い、
だから漫才ブームの中身を、だから柳田さんのレベルでその面白さを体感してる同級生いなかったんですか、
はい、いなかったです、僕だからクラスで浮いてましたもん、ね、冷静に考えたら
だから多分その柳家さんの他の同級生の人は、はい、まあ、ギャグを見て笑ってるみたいな、
う
ん、あのおさむさんのギャグとか、
そうそうそう、
おさむちゃんですとか、
僕あのザ・ボンチさん、
はい、
これ今やから言えますけど、はい、本当に小学校ながらに、はい、面白くないなって本当に思ってたよ、その時やっぱその時から2ビートと新助龍介とノリオヨシオやったよ、はいはい、
だからギャグよりも、うん、そのネタの
言ってること
中身言ってること、
うん、そうそうそうそう、言ってることで笑ってた本当に、うん、だから本当に同級生がへーと思ってた、
あ、
う
ん、
そう、同じ漫才ブームでも、
うんうんうんうん、だから僕ねこのね、うん、自分が浅草キッドの小説に触れたのは、
はい、
僕は高校2年生の時だったんです、
あ、そうなんや、
うん、高校2年生の時にこの新潮社の今手元にある、うん、文庫本を手に入れて、うん、これだから解説は井上久志さんが書いてましたね、う
ん、
確かね、
井上久志さんや、だから文庫本はそうなんや、
そうですね、はいはい、井上久志さんも浅草フランス座にいたことがあったんですよね、
竹さんがもっと前の時代に入った時にはいなかった、
ね、いなかったけども、うん、劇作家の井上久志さんが解説書いてて、はい、竹さんへの手紙でこの本を、
うん、
高2の夏ですよ、
うん、
高2の夏に僕ね本当にお忘れもしない同級生が、うん、ある高校の同級生が、うん、から夏休みの僕はもう帰宅部やったんで、はい、全然夏休み暇にしてうろちょろうろちょしてたんですよ、映画見たり笑い見たりとかばっかりしてたんですけど、はいはいはい、その時に電話かかってきて、はい、すみちゃん今熱海のコンドミニアムにいるんやけど、
うん、当時コンドミニアムとえらいおしゃれだこれね
そんなことも知らなかったんですよ、うん、コンドミニアムにいるから、うん、すみちゃんもこうへんかと、
はいはい、
言われて、うんうん、でみんな暇な同級生何人かがピックアップされて、うんうん、だからね、みんな3人ぐらいで行ったのかな、
行ったんや、18切符
18切符で行きましたよ、
ドンコで、
ドンコで、はいはい、いいね、でその時にジーパンのポケットに入れてたのがこの浅草キッドで、
かっこええやん、
それはだからもっと前から読んでて何回目やったのか、うん、その時が初めて読んでたのかちょっとそこまで記憶にないんですけど、うん、ポケット入れて読んで、うんうん、でそのね選ばれたメンバーが、うん、まあその特段仲良くない3人ぐらいを、うん、そいつが適当に呼ぶから、うん、自分との関係で仲いいやつを、ね、それぞれ呼んでるから、はいはい、その他の3人は別にそうでもないんですよ、うん、そうやのに一緒に18キップで熱海まで行かなあかんから
ものすごい嫌やな、それ、
そうなんですよ、うん、だから時間潰す意味でも、うんうん、この役に立ったんですよ、うん、浅草キッドが、はいはい、読みふけてた記憶があるんですけど、はいはい、で熱海行ったら、うん、あのコンドミニアムとはまあ名ばかりと言いますか、まあそういう部屋はあったんだけれども、そのね、そこでコンドミニアムでなんかあのバケーションをするとかじゃなくて、そいつがまあ何なのかな、なんかあの人格的に問題あると、その、あのそいつの家族の中でお前は問題や問題児やみたいな扱いをされてて、ちょっとあの人として強制せなあかんということで厳しいおばあちゃんのもと
預けられて
預けられてて、なんかその夏おばあちゃんと過ごせみたいなことで預けられてて、
菊次郎の夏みたいなもん、
菊次郎の夏そんな映画で
しょ、いやいや、まあそうじゃないけどね、
ほんでそこに僕はあのだからそういう趣旨で行われたところに行ってたんですよ、
う
ん、
よその子読んだね、
いやそうですよ、
その立場で、
いやそうですよ、いやお前話しちゃうでと、うんうん、でばあさんめっちゃ厳しいんですよ、
う
ん、
そらそうやろ
ほんまに、
う
んうん、ちょっとでもカバンから荷物とか出すとき、うん、ちょっと散らかってたら、うん、あんた散らかってる、うん、帰りなさいとか言って、うんうんうん、で電気つけっぱなししてたら、うんうんうん、中庭くんっていうやつも一日で帰らされたんですよ、
ほんま
中庭さんまた電気つけっぱなし、うん、帰りなさいとか、うんうんうん、なんかホットプレートで焼肉とかしてても、うん、あの隅田さんあんた何枚目やとか言うんですよ、うん
厳しいですよな、
いで、うん、あのいや2枚目です、うん、じゃああと1枚やなとか、
いやほんでまあまあええやん、
いやですよ、うん、ほんでもうその生活で、うん、でねみんな脱落して帰らされていくんですよ、うんうんうん、で僕結構あの礼儀正しいんで、うん、最後まで残ったんですけど、うん、もうあかんってなって、うん、2日目3日目ぐらいに脱走するんですよ、うんうん、
脱走、
もう
我慢、帰ると、
いやもう帰ると
我慢できへんと、
我慢できんってなった時に、うんうん、でも熱海まで来てるから、うん、京都戻んの、うん、もう嫌やなと思ったんですよ、はいはい、別にやることもないし、はいはいはい、って思って、
うん、親には言うて言ってんの、
親にはコンドミニアムに行くって言ってたんですよ、
言ってるって言うてん
や、いつ帰るとも言わずに行ってたんですよ、はいはいはいはい、だからあ今帰らんでいいやと思って、うん、いいやん、僕は一人そのまま東京にまた18切符を、うん、
向こう行ったん、東行ったん、
東行ったんですよ、うん、であのポケットに浅草キッドが入ってたんで、うん、はいはい、浅草へ行こう、フランスだ行こうと思って、で幕間のコントで武井さんが修行したわけでしょ、はいはいはい、あの夏休みで修行させてもらえへんかなと思ったんです、アホやから、まだ高校生やから、
高校2年の時、
高校2年の時に、ほんでまあ浅草へ行って、でそしたらもうねフランスがなかったんです、
なかったんや、
1993年夏、はいはい、なかったんですけど、ストリップ劇場あったんですよ、それがどこのストリップ劇場かっていうのが今定かではないんですよ、自分の記憶で、でもあって
浅草なんや、
浅草でした、はいはい、でそこに、なんかもしかしたらその、あのフランスではないけどコントとかやってるかもしれんとか思って行ったんですよ、
だからストリップしかやってないの、
ストリップしかやってない、
やってないや、僕も見たことないもん、ストリップでコントなんて、
そんなないですよね、
僕も見たことない、
もっと上の世代ですよね、きっとね、
ないない、
だから全くそんななくて、でもうそれを見て、ああもうそんなんはないねやと思いながら、何日かね東京で野宿して、野宿しました、生活して、ほんでねちょうど UWF インターの高田信彦さんがエースで、ちょうど盛り上がってた時期なんですよ、世界最強の男や高田信彦はみたいなことを言ってね、昔の猪木の黄金時代をまあそのままなんか踏襲していくような形で、宮戸優子っていうその知恵袋がそういう高田信彦をあの神輿で担いでやってた時期で、でベーダーですよ、ベーダーが名前変えて出てました、ビッグベーダーって名前では新日本プロレスで出てたから、その名前ではなんか商標登録の関係で出られなくて、ベーダーっていう名前だけやったかな、なんか出てきてて、ナンバー2の山崎和夫と日本武道館でやった時に3階席で見に行ってとかいうことを何日か東京でして、
よう武者修行や、武田隆一の隆平や隆一やって、
でもその何でか分かんないですけど、そういうことを何日かしてたんですよ、その中の1日が浅草行って、でその時に僕はもう当時なんか心の中で一人芸人になりたいなみたいなことを思ってた時期やったんですよ、ほんで浅草寺行って、そのストリップ見た後浅草寺行って、 なんか、うん、やってましたね。なんか
でもね俺 今思い出してんけど、はい、その話聞いて僕も全く同じ体験を浅草にしてんのよ、
はい、ですか。
僕でもね、はいはい、僕あれやで中学校1年生でで
それをしたんですか。
僕行ったん
浅草行って
行ったん。僕それも今でも今思い出したわ、はい、たけしさんときよしさんが2ビートで、はい、お昼のプレゼントで、はいはい、NHK のやつを夏休みやってたの、はい、でそれを見てたら、はい、毎日ね浅草の雷門の提灯の下から漫才やるのよ、
うんうんうんうん、
でそれをやってはったのを見て、はいはい、俺アホやからここ行ったら2ビート見れんやと思って、うん、ほんまに夜行列車で
中1で早熟ですね。
ほんで朝着いたんや、はいはい、今でも覚えてるわ、朝着いて朝中1やで13やでまだ、
はいはいはい、
13の誕生日の前やで、
はい、12歳で
12歳だから、うん、中学校1年生やけども、はいはい、その時のあの浅草の雷門の提灯見た時の感動はなかったね。
いやもうそうなんですよ、うん、でお賽銭入れて、はい、ね なぜか次来る時は芸人になってきますって言うて、うん手を合わせたんですよ。そうそうそう、ほんまに、うん、浅草寺で
僕帰りだからその帰りに大須演芸場寄って、
ああ名古屋の
名古屋で
早熟ですな。
早熟
で僕は、うん、で そ, うでそれで、まあ、京都帰ってきて、はい、で、その後、うん、元気が出るテレビで、はい、お笑い甲子園っていうのが始まったんですよ、
はい、
でそこに劇団ひとりさんが出てたんですよね。だから そこは僕が見てた中に劇団ひとりさんがいたかどうかは僕は定かではないんですよ。93
年ね、
93年の冬にそんなのが始まって、はい、でそれを見て、うん、僕はあ自分も出たいなって思って2回目の時応募したのが94年の冬ですよ。
あそうなんや。
やったんですよ。でそれでオーディションでめちゃめちゃ受けたんだけれども、うん、落とされたっていうのがあって、うん
言ったね、
でそれが悔しくて、うん、また別の日にしんすけの人間マンダラを日曜日の昼にぼやっと見てた、うん、オール巨人の漫才道場っていうのやってるから、
うんうん、
あこれは俺を呼んでると。
ほんなやっぱ俺と隅田さんって今またニアミスやったね。今話聞いてたら、はい、僕93年で東京住んでたんよ、
はい、あそこまだで伊藤さんのところで、
はいうん、もう住み始めた頃かな、はい、板橋区に住んでたわ、はい、時話題って、はいはい、鬼越トマホークがおるとこね、はいはいはい、あそこに住んでたんやけど僕ね高校3年生の時の劇団ひとりのスープレックスっていうやつを見てくれ言われて僕見てんのよ。
えそうなんですか、
うん、
そ
ネタを、
そうなんですか。
面白かったよ。
えその時元気が出るというのお仕事か。
いややってない、うん、うちとこの会社のロコモーションいうとか基本的に関係ないから。
あそうなんですか。
関係ないから、
うん、
ただ違うルートで面白い子いるよって言うて見に行ったら劇団ひとりっていう名乗る前やね。
はいはいはい、はい、
でもスープレックスっていうコンビ名やったわ。
あーはーはーはー、
うんほんでやってたけど、うん、まさかあそこまでたけしさんが好きな子になるとは思ってもいなかったけど、
だからその僕もそのあの企画を見て、
うん、
もしかしたら、
うん、
ビートたけしに会えるかもしれない。みんなそう思うのよ。その夏に93年の夏、うん、高校生がその文庫本を読んで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
んで芸人になりたいと思って、
は
い
うん、
でその元気が出るテレビのその企画を見て、はい俺もたけしに会ったらたけちゃんに会ったら人生変わるかもしれんっていうのがその漫才、
うんうん、
その前からね浅草キッドのお二人の博士さんと玉袋さんの漫才を、うんはい、サイキックのイベントとかで見て、
はい、それはその
前です。それ見て漫才っていいなかっこいいなって思ってたのが前提にあるんですけど、うんうん、その時具体的に自分がやろうと思ったらその時なんですよ、
うん、
会ったら俺人生変わるぞと、う
ん、それぞれみんなあんねんたけしさんと清さんって。
だからそれが、うん、ほんまに私の学年だから劇団ひどいさんの学年とかって、はい、それ以降っていうのはなかなかそこが希薄になっていくのかなとも思うんで、だからその同じ学年の劇団ひどいさんが、うん、そのたけしさんの、うん、まあ自伝的小説をこうネットフリックスで映画化するっていうところが、
は
い、
ロマンあるよね。
ロマンあるな
ロマンあるよね
って思って、
うん、
あるある。でまた主役の柳楽さん、
はい
柳楽優弥さん、うん、あの人がもう完全にもうたけしさんが憑依して、
う
ん、
そうそうそう。
だからもうたけしさん役って言うて、うん、でもねなんか芸人の昔の自伝的映画とかでもまたそのキャラクターとは別の人が、
はいはい、
もう別の人格として演じることが多いんだけれども、うん、完全にビートたけし、うん、北野たけしとして、うん、もうねもう仕草、まあ、表情、
う
ん、
そうそうそうそう
髪型、
うん、
ファッション、
うん、
で背格好も似てるじゃないですかあの人
ちっちゃいから、ね、
ちっちゃいから
、ね、
大柄じゃないから、うん、ほんでまあその言いそうなこと、はい、
で凄みのあるセリフ
ね、うん、で松村邦弘さんから、うん、になんかついて勉強したって言いますね
最初ね
最初ね
一番最初そうやってんってな、
ね、
だから劇団ひとりさんも真似するやん
はいはいはい、
でもあの人の真似は元気が出るテレビのたけしメモの
真似や、そうですよね、ちょっとデフォルメしたビートたけしなんだけど、ほんまにもう忠実にたけしさんの真似して、であのね柳楽さんのなんかインタビュー記事今回の映画に関連して読んでたら、うん、一番勉強になったのが表情とか、うん、顔の表情とか、うん、なんか仕草とかで参考にしたのが、うん、フライデー事件の時のたけしさんの記者会見を何回も見たって。
わかるわ、あの時のたけしさん怖いから
ね、怒ってたりとか、で凄みなんか睨み聞かせて、うんうんうん、凄みのある顔したりとか、
うん、でも
当時それがまだ30代だったりするわけでしょ、1986年、
そう
僕39ぐらいでしょ、
いやいや そこまで行ってないと思うよ、
だって47年前だったら1989年だったら39
度でしょ、そんなもんか、40はなってないよ、
ね、30代の人がこんだけその芸能リポーター何十人前に睨み聞かせて、
そう覚えてる、
ね、
僕ねあの高校3年生の12月なんよ、
はいはい、
フライデー事件、
うん、
12月13日だったかな、はいはい、やったと思うけど、僕ねさっきの墨田さんがええと思ったぐらい僕ほんまにショックやって、
あフライデー事件自体が、
フライデー事件がびっくりさんもあるし、僕たけしさんの弟子になる勇気もなかったけど、
うんうん、
あこれでその一つの選択肢とか夢はなくなったなと思ったもん、
あそこまで、うん、だから自分に直接影響のある事件
やった、そう自分にはね、うん、うん、であれを機会にその翌年の1月ぐらいにフランス座で亡くなるのよ、
はいはいはい、
あと聞いたらタマさんも博士もその時いたんよね、
修行に行ってたってことですよね、うん、その最晩年の、
そうだから僕はさっき言ったやん、80年の6年生から始まって、はい、86年が高校3年生やから中学高校の青春のど真ん中がたけしさんの全盛期ね、僕
ほんで今回の映画見たらね、たけしさんが浅草にたどり着いた25歳、
はい、
でねそのエレベーター係をしてて、はい、まあ、映画の中で柳楽さんですよ、はい、そこにだから深見千三郎という師匠、
は
い、
師匠ね、
そこの幕張のコントで、はい、コントをやってた、うん、もう浅草で何十年ずっと、ね、うん、そういうストリップ小屋でコントをやってて、だから弟子は東八郎さん、はい、
金ちゃん
で、金ちゃんとか東八郎さんの弟子は孫弟子なんでしょ、
そうだからほぼほぼ直属の師匠じゃないねんけども、浅草の息のかかってる人はほぼほぼ深見の師匠を言う
ぐらい、そうですね、その薫陶を受けてるという人のがそこでその存在を知り、うん、その人間性と芸に惚れ込み、
はい、
ね、
うん、
でだからたけしさんがいまだに、あそうこの映画の、まあ、冒頭の分は言うでもいいと思うんですけど、うん、冒頭ね、うん、今のたけしさん、それもまた、はい、あの映画面白いのが、うん、もう完全に特殊メイクをして、
そうすごいな、
もう今のたけしさんになってるんですよ、柳楽さんが、は
い、そう
今のたけしさんで
ブロードキャスターやめる
たけしさんになってる、ね、ニュースキャスターの今のたけしさんで、
そう
でそのある番組、バラエティ番組の収録する、うん、こうセットの裏で、うん、ね、出番待ってる時に、うん、こう自然とタップを踏み出すたけしさんのかっこいいわけですよ、はいはいはい、でそういうたけしさんがタップをとかやるきっかけになったのが、うん、まあ、その浅草でずっと芸を、ね、はい、研鑽を積んでた深見さんという師匠がいて、
はい、
でその役を大泉洋さんが、
そう
大泉さんも良かったですね、
当たり役やったな、
ね、
当たり役やった、
良かったですね、
うん、よかった、
うん
うん、あの洒落た感じが、
ね、
もう直接粋
な感じがね、粋
な感じがそうやったね、うん、今まで話聞いてる深見千三郎という役者やったな、う
ん、だからその写真で見る深見さんとは違うんですけど、うん、イメージをそのままこう投影された役で、
そのまんまや ね、
うん、でこの深見さんの おかみさんの役をやって鈴木保奈美さんが良かったですね、
は
い、姉さんが
そう
また、
うん、
その無理をして、ね、うん、飲みに弟子連れて飲みに行ったりするわけですよ、うん、この深見さんは、はい、大泉洋は、でも全然ほんまストリップの客とかもう昭和47年8年、うん、お客さんも誰もいなくて閑古鳥が鳴いてて、
オイルショックで減ってん ね、
う
ん、
いないのに、まあ、弟子連れて怒って、うん、っていうことを繰り返して、
う
ん、そのためにおかみさんはそういうあの借金を消費者金融にお金借りに行きいので、
そう
もうストリップの時代やないで締めたらどうやと言われて、
そう、
であの弟子の東八郎が、ね、はい、師匠のとこ訪ねて、
はい、
今本当は困ってるんでしょと、うん、もうあの劇場締めたらどうですかみたいなことを、だからフランスは経営者だってことなんですよね当時、
そうあの芸人部門、あそうストリップもそうやし芸人も一応
やってたんですよね、
うん、そう
っていうことがあって、
うん、で移り吸ってきたよね、
いろんなところ浅草の中でっていうことですよね、回ってたって、
フランスザジャ、っていうのは 2,3 年前からこっちに来たんよね、
あそうか、たけしさんが入るちょっと前にっていうことですか、
そうい
やでも、あの辺のその、うん、今のたけしさんがこの過去に思いを馳せて戻るところの、うん、 まあそうね、だからもう物語に引き込まれて
今の人があれを見ても、うん、うちの娘でもたけしさんの全盛期も知らなければ、はい、普通のおじいちゃんやと思ってんのよ。いや悲しいけど、
いや悲しいかな、そうなんちゃいます。
そうそうそう、うん、でもあのネットフリックスのやつを見たら分かった言うたら、うん、あこういう人なんやと、うんうんうん、たけしさんいうの
そういう意味もありますよね。
そういう意味もある、うん、だから全く知らんそうもうあ、うん、そうなんやと。
で正直ね、うん、今の晩年のたけしさんって、うん、まあいろいろ
そうそうその、まあいろいろあるわな、
ね、なんか、うん、今までと人間関係が変わってきたりとかしてる部分があって、は
い、あるしね、言うたあかんことも多くなってきてるし、うん、
なってきてるやろうし、で、うん、まあ晩年を怪我してると、うん、評価する人もいるかもしれないし、はい、あのただ僕からしたら、うん、そのなんか高校生になるビートたけしよりも、うん、なんかあの年齢でまだ、うん、なんかは、うん、あのある種破滅の方向に向かってるたけしさんの原点が、うん、あの浅草にあるような気がしてね。
あ、それはそうかもしれない、
ね、うん、なんか孫に囲まれて、うんうんうん、ね、いいおじいちゃんになって終わるんじゃなく、うんうん、今までの人間関係をね、うん、なんかあのもうそう特化してぐらいの新たな人生を、またそれは破滅かもしれないけれども、人が他の人からしたらね、それがまたなんかあの
なんやろな、あのまあ人によったらみっともないっていう人もおるやん、もっとね、いや、いるかもしれないですよ。スパンとやめたらええのに、
とかあるいはその前のね、そのね別れた家族との関係をなんで大切にせんやっていう人もいるかもしれないけれども、
弟子っ子もそうやしね、
うんうんうんうん、
あるある
とかっていう部分も含めて、なんかあの深見さんのそのあのね、
だから
晩年とかと、うん、でもあと追いかけてるような部分が、その
だからそれが劇団ひとりっていうものすごいファンの人が撮ったっていうのが、うんうん、また時代この人来てんやと、
うんうんうん、
ネットフリックスで、
うん、だからほんまにあのたけしさんって、あの僕より下の世代の人がした、だからそこが芸能界における、うん、この大きなポジションがなぜか、うん、なぜそのポジションにいるかわからない人が結構いると思うんですよ。
それを言うたら本当にそうよ、
うん、
僕前住田さんに飲んでる時言ったかもしれんけど、うちの娘がちっちゃい時、はい、トンネルズ知らんかった時ものすごいショックやったよ。
トンネルズですら、う
ん、でタカさん見て何この大きい人ってほんまに言ってん俺ものすごい怒ったもんね当時
いや怒ることです。いやいや
でも本当に、
うん、怒る、うん、違うねんでと、ちゃんと
違うねんでと、
うんうん、だからそう歴史を知る意味では、
そうそうそうそう、
あの映画は見とくべきやし、
見とくべきや、ね、
浅草キッドも読んどくべきやし、
もちろんもちろん、
はい、
うん、
隅田隆平の蛤御門の編、令和3年12月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。